たくみと
翔馬の
大企業どうでしょう。この番組は大手製造業で新規事業に取り組む山本翔馬と同じくマーケティングに取り組む立花匠が最新のニュースや日頃の出来事をゆるくお伝えしていく番組です。
はい、
ということで、今回始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はいはい、今回は前回に続いて、はい、ゲスト会と。
そうですね、
うんうん、ゲストで
ちょっとどうしても紹介したい人が1名いたので、あの紹介したいと思います。
いいね。
で、うんうん、今までちょっとあの、まあ、僕も TT もで森下さんもあの全員ちょっとずっとパナソニックにいた中の人やん。
そうやな。
で、中の人すぎてちょっとこれは客観的じゃないだろうと思って、最近我々の仲間にあのジョインしてめちゃくちゃ活躍してくれてる方がいらっしゃいますので、うん、その方をちょっと紹介したいと思います。
おー、素晴らしいね。
で、今回紹介するのが、山田亮さんっていう方なんですけども、な多分ね、Google で山田亮パナソニックで調べたらあの Google にかかるぐらいちょっと有名な方ではあるんですが、もともと前職はマイクロソフトだったんだけど、その前からもう本当にずっと外資バタを歩まれてきて、で最近、1年ほど前に、うん、パナソニックに、うん、あのジョインしていただけたんですけども、今彼は彼であの新規事業バタを実は、他の事業部でやられていて、で年齢がちょっと僕の上なんですけども、すごい尊敬できる先輩なので、ちょっと今日どうしてもお願いしますということで、あのご参加いただきました。じゃあリオちゃん、よろしくお願いします。
どうも、
よろしくお願いします。お願いします。
トーマちゃん、TT 君、どうも。元気？
元気にしてますよ。ちょっと最初に、りょうちゃんの今までの略歴とかをちょっと聞かせていただきたいんですが、大丈夫ですか？
はい。はい。じゃあ、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。なんか緊
張するね。
ラジオメディア。
で、僕はあの昭和56年、青森県八戸市で生まれて、
は
い、で、あの、まあ、パナショップの息子というような形で、うん、まあ、生まれた頃から、まあ、パナショップでっていうような感じで、うん、で大学が、まあ、東北福祉大学っていうところで、ずっとアイスホッケーを18年ぐらいやってまして。
すごいね。18年ってめちゃくちゃ長い。何歳からやってんの？いや、
先生、小学校も低学年ぐらいから、ずっとやってて、
はいはい。
うん、まあ、青森だからね、ホッケー。あ、
盛んなんですか？
そうそう。で、それでホッケーやって体育会系、まあ、福祉大って体育は結構強くて、で、まあ、ホッケー部がね、創部、まあ、1年目、ちょっと長くなっちゃうからなんか、1年目ぐらいで、人物を金与えるか、なんか好きな人を集めて、どう作っていいみたいな。うん。その頃からね、ちょっと新しいことをやるようにな
りました
。で、1社目が、まあ、リコーっていうような会社なんですけども、パナソニックにもともと帰りたかったんだけど、
うん、
まあ、家の会社をどうするかっていうのがあって、電気は作ってはないって言って、うん、で、親父の会社もあんま良くなかったからって、地元の近く、仙台に入れる会社で、リコーっていうのを選びました。で、そこからまあ、親父も体調良くなって、兄貴が、家の会社をするようになって、うん、それとはまあ、好きなことやっていいよっていうことで、まあ、IBM を目指し、うん、で、入社すぐ、レノボっていう会社の
買収を。はいはい、ありましたね。買収ありました、ね、
うん。で、そこからレノボで8年、西日本の一応責任者をやって、うんうんうん、で、そこからマイクロソフト。
うん、
で、マイクロソフトは、まあ、製造業向けの働き方改革というのを提案してて、はいはい、まあ、大手のエンタープライズとか、まあ、パナソニックとかトヨタとか。
あ、ありがとうございます。
で、他の製造業も、ね、してて、まあ、そこから、まあ、昔、もともとパナソニックに入りたかったんだけど、中東の門とか、キャリアの門みたいな、あんまりこう開いてなくて、
うん、
で、外でパナソニックの担当してたら、まあ、いつか、そろそろパナソニック来なよって言われるんじゃないかなと思って。うん、で、まあ、パナソニックを特に担当していて、
うん、
で、その100年目で入社したいとか、オリンピックイヤーで入社したいみたいなことを結構 SNS で言ったら、声かかったとか、そろそろ来ないよ、みたいな。で、それで、 たまたまラッキーな人に100年目のタイミングで自分がここやりたいなみたいな思
って
入れたっていうような感じでございます。
はいはい、その転職したいっていうのを SNS で発信するのはこのマイクロソフトのこう社風的にも全然 OK なの？それは。
いやいや、マイクロソフトの前からもうやってたね。もともと
本当に
レノボの時から、
うん、
まあ、パナソニックがなんか好きだとか、
うんうん、
いやパナショップの息子だみたいなの結構ね、うん、SNS で言ってて、そう
そういう転職したい系のってこう多分ね弊社なかなか発信しない気がする。なんか結構ギリギリまで黙ってるイメージがあるわ。
まあそうだね、結構 SNS 使ってやってたね。そうすると結構声かかってくる。
へ
え、そろそろいいじゃんとかいないよみたいな。
ちなみにその社外マイクロソフトから見た時のパナソニックの印象って何かありました？どんな会社
や？いやそうだね、なんかチャレンジしてる感じはすごいあったけどね。
あ、そうです。
変わろう変わろうみたいな感じが。
あ、はいはい。
あった。あ、そうそう。でただなんかいろいろ提案するんだけれども、
うん、
その提案が OK ってなるのがすごく時間かかった感じがしたな、うん、そういえば。
めっちゃわかるわ。
うん、いろんな人にね、100人近くね、
はいはい、
Windows タブレットとか、こういう働き方がいいんじゃないですか、うん、とか、365とか、
うんうん、
なかなか、いいね、いいねって言ってくるんだけど、進んだ記憶がある。
ちょっと動き遅いみたいなイメージね。
なんかしっかり検討してるって感じかな。
あ、まあ、しっかり検討してるはそうだね、確かに。なるほど、なるほど。
うん、
で、その、今入って1年ぐらいでしたっけ？ 1 年と半年ぐらいかな。
2018年4月だからもう1年半だね。
半ぐらいですね。
うん、
入ってみてその以前その入る前に抱いていた感傷と、
うん、
あの感覚と、入ってみて合ってた部分と違ってた部分ってあると思うんですけど、どういうところが結構差が大きかったと思いましたか？
なるほど。いや、良いところが、ね、つうかね、めっちゃ感動したとこいっぱいあってさ。
おうおう、ありがたい。
聞きたい。なんかね、なんか技術がね、いっぱいあるみたいな。うん、
ああ、確かに。
って、こんなことできんの？こんなことできんの？みたいな。なんか今自分がやってる人体通信で触るだけで、人が何かに触れただけでログが残るとか、情報交換できる。
うんうん、
びっくりしたね。
結構いろんな技術やってますよね、本当に入ってみて、
うん、めちゃくちゃいっぱいあって感動した。
うん、確かに確かに。
あとはね、なんかね、伝統的な、ずっと、ま、やっぱりこう外資系っていうところだったんで、
うん、
その伝統的な日本企業のね、やり方っていうか、うん、業務をね、学ぶことができるっていうところと、
うん、
かつさんとはいえ、一方で、その、外資系な特有というか、まあ、最先端の取り組みチャレンジしてる人たちもいたりして、
うん、
なんかね、こう、両利きでなんかいろんなことをやってるなーっていう感じがしたね。うんうん、それもすごいなっていうのが、うんうん。あともう一個、なんかいろんな文化会みたいなのめちゃくちゃいっぱい。なんとか道場、なんとか道場、なんとか有志団体みたいなところで、至るところで、なんだろう、自然発生みたいな感じで、
はいはい、
どうやりたーいこうやるぞみたいなグループがあって面白いなって感じは、
うん、僕がずっとないパナソニックしかいなかったので、
うん、
この間ね、今ちょっと外資から来られたこの方が今プロジェクトリードしてくれてて、
うんうんうん、
でその方とちょっとワンオンワンを毎月やってるんで話してたら、
うん、
いやむしろこのパナソニック来てびっくりしたのが、
うん、
めちゃくちゃボトムアップだなって言われました。
あ、
いろんなことが結構ボトムアップでこう上がってて、
うん、
逆に外資は完全に超頭のいいエグゼクティブが決めたことを淡々とこなすだけだから、
うん、
そのいわゆるボトムアップ活動って全然ないし、
うん、
なんだったらあんまり求められてないから、
うん、
なんかこっちの方がすごいなんか山本さんは好きなことできてるのは、
うん、
日本っていうかその外資企業じゃないからだよみたいなこと言われましたね。
あー、いや、わかるなぁ、
うん。そう。 でね、別のね、アマゾンに行った方ともちょっとお話しする機会が、あ、久しぶりかな、あの、出し、あの、話したことがあったんだけど、その時も言われたのが、うん、あの、実は、プロダクト、
うん、
まあ、いわゆる彼らっていうと、製品、サービスっていうのは、うん、米国で基本的には作ってるので、うん、日本でそのローカライズとかがメインだから、
うん、
いわゆるそのサービスのその、あれを考えるだけってほとんどなくて、
うん、
もう基本的には、あの、どのように売っていくかと、ローカライズしていくかってことばっかりやるから、
うん、
そのやっぱり、あの、自国にセントラルがあるところでやると結構自由度が高いから、そこはなんか僕らってなんとかふわっと外資の方がなんか自由で自由度が高くてと思ってるけど、意外とそういうボトムアップ的な活動は日本企業の方がやりやすいんじゃないみたいなことは言われましたね。
あ、まあわかるね。まあ外資系もいろいろよるんだけども、
うん、
あのマイクロソフトの場合はまあ結局プラットフォームがあって、そのプラットフォームのまあ例えば Azure があってどう使ってみたいなところ の、
はいはいはい、
その業務アプリケーションレイヤーっていうところは、
うん、
でもね、意外と、なんていうかな、お客さんの現場に行かないとわからないこと結構いっぱいあるん
ですよ。ああ、なるほど、なるほど。
だから、例えばその Amazon とかで、その、
うん、
シアトルで決まったものをローカルでこう落として言語化する、うん、あの、翻訳するっていうところがある
ん
ですよ。
うん、
まあ、あの、結構ね、ローカルでもね、意外とやることが結構いっぱいあるんだけれども、うん、ボトムアップっていうのはそんなないかもしれないね。
あ、なるほど、なるほど。やっぱりうちの会社とかもそうですけど、めちゃくちゃボトムアップ活動多いじゃないですか、本当にいろんな分野で、
うん、
コストダウンもそうだし、うん、なんか新商品系もそうだし、結構ボトムアップでね、意外と下の方からやらせてもらえるのはありがたいですね。
ボトムアップ多いよね。
うん、
逆に
トヨタさんが結構近いなと思いましたね。トヨタさん の、 あのやっぱり競争力の原点の改善活動もものすごくボトムアップなんですよね、あれ。
ね、
基本 やるやつ全部下から上げてってるんで、
うん、
なんかちょっと ある意味いいとこっちゃいいとこですよね、日本企業。
そうね、でもトヨタの場合なんかここぞという時にはトップダウンをガツンと出せる感じがあるからね。
確かに確かに。
強いな。バトニックかどうかまだ分かんないけどね。
確かに。
なるほどね。そうまあなんかいろいろ、
ね、
どうぞどうぞ。うん、
あ、今回こう、りょうちゃん、もともと実家が、あの、パナソニックショップさんをやられていて、
うん、
で、なんかこう、パナソニックでこんなことやりたい、あんなことやりたいって多分思われてこられてると思うんですけど、
うんうんうんうん、
パナソニックで、どういうことをこうやりたいと思って来られました？う
ん、ああ、なんかね、これちっちゃい頃の、あれかもしれないんだけどね、本当にやりたいのは、パナソニックでしかできない、なんか地方創生みたいなところの形をね、見出したくてね。
ほうほうほう、ほいほい。
で、そのためにはやっぱりパナソニックでなんか DX、デジタルトランスフォーメーションを実行しなきゃいけないって思ってます。で、まあ、理由としては、まあ、大企業が地方における役割ってやっぱ結構大きくて。
うんうんうん、
で、例えば、岩手にね、新日鉄釜石、なんかわかる？聞いたことある？
うん、わかります、わかります。大きいですよね。
いや、でかいでかい。もう日本で最初の、まあ、製鉄所みたいな感じなんだけど、はい、平成元年ぐらいかな、航路を廃止というか休止したんだよね。
あ、そうですか。はいはい。
で、釜石
一回やめちゃうとね、もうできない
です、ね。すごい。
はい、
人口ね、あそこね、
そうですから、
はい、9万ぐらいいたんだけども、今ね、3万強ぐらいしかいないんだよ。
あ、それの結果、やっぱり人口がだいぶ流出してしまった感じなんですか。
3分の1だからね。
すごいですね。
いや、こういうぐらいね、やっぱインパクトが、3分の1だよ。
もう税収えぐいことになってるしね。
で、そう、そういった側面もあるし、工場が潰れちゃったらもう大変なことになるし、はいはい、
うん、
あとはもうパナショップってほら1万7000店舗ぐらいあって、
はいはい、
で、郵政って2万店舗で、コンビニ5万くらいかな、今。
うん、
で、多分ね、西武、ファミマとか多分、ファミマよりパナショップの方の数が多いんだよね、店舗数。
あ、そうなんですか。へぇ。
って聞くとほら、なんかできそうな気がしない？
そうです。結構いろんなところに見かけますからね、ショップさん。
いや、だってファミマよりもパナショップの店舗数の方が多いんだよ。
知らなかった。
みたいな形で。
なるほど。
まあ、大企業が、やっぱり地方創生における役割が大きいし、
うんうん、
こう、うん、すごくインパクトでかいし、まあ、パナショップってインフラもあるし、まあ、そういった形でパナソニックならではの地方創生ができれば、まあ、地元にもなんか還元できるんじゃないかなみたいなことですね。うん、
なるほど、なるほど。今ね、りょうちゃんからデジタルトランスフォーメーションっていう単語があったんですけど、結構こう、まあ、僕もそこまで詳しくはないんですけど、うん、 やっぱりこう、どちらトランスフォーメーションってなんかスラックとか導入したらいいんだよねくらいの割と勘違いというかね、うん、されてるイメージがあって、これまあ学生さんも多分あの社会人の方も聞かれてると思うんで、うん、デジタルトランスフォーメーションって実はこういうことだよねっていうのをちょっとこうぜひプロからお聞かせいただきたいなと思いまして、
は
い、
まあデジタルトランスフォーメーションは2つ側面があります。で1つは、うん、IT を使って、新しいビジネスを生み出すこと、うんうん、既存のビジネスモデルを、うんうんうん、まあ、IT を使って変えていくという側面があります。
うんうんうん。
でもう一つは、デジタルの組織変革というのもあって、そのデジタルネイティブが活躍できる組織に、切り替えていくというような局面です。
ほうほう。
で、まあ、いろいろ両方やらなきゃいけないんだけれども、まあ、デジタルを使った新規事業っていうと、そうだね、やっぱりこう、ウーバーとか、Airbnb みたいな感じで、
はいはいはい、
まあ、既存の、まあ、タクシー業界とかホテル業界をディスラプトしつつ、お客さんに対して新しい価値を届けるというところがまあ代表なんです。でもう一方で、デジタル組織変革というのは、とか NEC とかくら寿司って新卒にほら1000万以上出すとかっていうのがあると思うんだけど、うん、
あ、そうですよね、給料変わりましたよね。ソニーさんもね、その前に言ってましたね。
学生の皆さんが、まあ、デジタルネイティブというような形で、まあ、言われて久しく出すんですけども、うん、そのデジタルを使った、人事制度とか、ね、デジタルを使って活躍するような人に対する人事制度の整備とか、そういった世界で動いている、潮流の中で日本企業がまだ、これから変わらなきゃいけない部分というところを、各、まあ、大企業とか各世界の、人事制度みたいなのを研究して、まあ、ソニーとか提案していくみたいなこともやっていきたいなと思います。うん。
でこのラジオを聞かれてる方は、うん、まあそんなにまだ多くないんですけど、多分転職を考えられてる方とかもいらっしゃるとは思うんですよ。はい、弊社の方でも。で、その転職を例えばしたいと考えてる方に、例えば転職仕方じゃないですけど、まあどういう形で働いていったらいいのかっていうのとかもちょっと教えていただきたいなと。あと、転職のメリットというか、学生さんでも、はい、あと新卒で入られた方でも、いや転職ってなんかこう、やっぱいまだにやっぱネガティブに捉えられてるというか、うん、はい、うん、方もいると思うんですよ。キャリア切れたちゃうんじゃないかなみたいな。そこちょっとこう転職をこう、ね、
そうですね、
されてきた亮さんと
私4社目ですからね。転職は全部僕はポジティブです、基本的には、うん、全く転職して後悔はないというか、はい、自分の可能性が広がったみたいな感じは、
うん、
で、まあ転職、もともと、なんか、やりたかったことなんだっけみたいなことを結構、自分に問うことが多くて、失敗しない転職っていうのも、そこまでの別にメソッドじゃないんですけども、小さい頃やりたかったなんですか、うん、自分が本当に分かっているものなんだろう、些細なものがこれが好きみたいなことを、可能な限り、仕事にしてみるといいかなっていうのがあって、ただやっぱり可能性を広げるみたいなのがあって、うん、で僕、理工の時は、うん、コピー機とか画像系カメラとかの製品以外にも、やっぱりこうサーバーとか、ミドルウェアとかソフトウェアとかっていうのを結構出たんです。
ほうほう。
で、まあ、IT を使ってお客さんの業務を変えるみたいなのが、すんごいね、面白くて。で、2003年だったんで、結構その頃 IT をどんどん普及していこうぜ、みたいな。うん、でその中でお客さんのそのモバイルワークというか働き方を変えていくっていうところが、やっぱりラップトップ PC とか PDA とか普及してきて、そこってやっぱり IBM がすごかった。うん、まあ、シンクパッドと、まあ、レッツノードもそうだったけども、で、その IBM の、
はいはいはい、
大きなビジネス、まあ、ダイナミックにこう世の中を変えていくっていうところを、まあ、モバイルを使って変えていくっていうのがすごく、うん、魅力的で、IBM、そしてレノボックスも、でレノボの場合、中国のアジアのビジネスを学べるっていうことがあって、はいはい、すごく美味しかった。
ああ、そうですよね。
そこでこう、はいはい、お客さんにそのモバイルとか、デバイスを使った働き方っていうのを提案したときに、もう少しそのアプリケーション寄りにソフトウェアを使って変えることができるんじゃないか、みたいなことを考えて、一歩踏み込んで、お客さんにその業務アプリケーションで会話するようになったら、やっぱり次はこのマイクロソフトがいいかな。うん、 ていうような形で、徐々に自分がこうやりたいことっていうことを進めていったら、まあそこにあった会社がここだみたいなところで、で自然にこう自分こう一歩先を、自分なりに先をこう踏み込んだ提案をしていくと、そこの会社からそろそろ来ないかみたいな、あのヘッドハントみたいなのがあったりして、
はいはい。あ、そんな感じで転職したんですね。
で、ただ、IBM とかレノボに行くときに、もうパナソニック行けないかなと考えたんだけど、いや、もうずっとだよ。
あ、もうその時から。
2007年だね。1回目の転職の時、その時はね、はい、絶対パナソニックね、これ、はい、取ってくれなかったでしょ。というか、タイミング的にね。
あ、タイミング的なね。
で、2社目マイクロソフトは2013年だけども、まあマイクロソフトはちょっとやっぱり、行くことによって自分の市場価値も上がる。まあレノボでもパナソニックを担当して、マイクロソフトでもパナソニックを担当して、外からかなりやっぱりパナソニックを見続けてるっていう自負が結構あるから、そこが多分転職した時に生きると思ってね。だからマイクロソフトに飛んだっていう。まあやりたいっていうのを決めて、少しずつ可能性を広げていこうとか、あとは結構いろんな人にね、あの将来こうなりたいみたいなこと言うと、はいはい、そろそろどうって言ってくれる人結構いるから。だから
どうか、はいはいはい。
うん、アウトプット
する。それ結構重要っすね、確かに。結構僕もなんかこんなこと今やってるんですって、自分がやってる今の授業とかを、結構いろんな人に喋る、今ちょっと仕事の関係でね、ここでは喋れないこともありますけど、喋ってると結構あれですよね、なんか波及してて、なんかいろんな人が、いや、なんか何々やってるって聞いたけど、一緒にやらないとか、お声かけいただいて、すごい進めやすくなるんで、自分がどんなことやりたいのとか、どんな世界作りたいのかって積極的に発信するってすごい、何もネガティブにならないじゃないですか。
自分のことだもんね。
と思いますよね。だから結構それも何だろう、僕思うのが指針というか、何か自分が褒めてほしいとか、自分が出世したいとかじゃなくて、本当にこれやった方がいいと思うんですみたいなことを純粋に言ったら、結構周りの方々ってピュアに受け入れてくれて応援してくれたりするんで、何かあれ本当に言うのってそんなこと何もないなと思うんで、めっちゃいいなと思いますよね。
なんか迷ったらね、なんかいろいろこう迷うことあると思うんだけど、
はい、
迷ったらやっぱりね、その、
はいはい、
ワクワクする方に行くみたいなところは、ね、結構気持ちの中にあるし、迷ったらワクワクする
方ね。
はコンフォートゾーンには身を置かないっていうのはね、結構徹底してるね。
ああ、
うん、
強っすね。
楽なところにね、身を置くよりも、結構しんどいところの方が、ね、成長できる実感が。
それ経理時代に感じましたね。結構ね、慣れてくるとめっちゃ楽やし、で周りからめっちゃ頼ってもらえるんで、めっちゃいいやんと思うんですけど、これあと4年続けてたら俺絶対ダメな人間になると思いました。多分仕事は絶対楽だし、地方だし、めっちゃ良かったんですけど、これを多分ずっと続けると成長しないなって思って、いましたね。
考えてたのは、そのやってる仕事が市場から見て価値が高いのかみたいな、結構考えていて、例えば経理がいて、
はいはいはい、
パナソニックの経理のスペシャリストになりました、
はい、
そこに、まあ、でもそれって市場としては、パナソニックの経理のスペシャリストっていうのは、どれだけの価値があるのかっていうところは、結構、ね、やっぱり気にしてるね、やっぱりね。だからまあ、自分がやるところは市場からどう見られてるのかっていうのはかなりチェックしました。
なるほど、なるほど。お時間が大体これくらいになってくるんですが、はい、りょうちゃんから、こう、学生就活をしてる学生に一言
いやー、まあでもさっき
言った通り、
自分がやりたかったことなんだっけ、はい、みたいなことをピュアにね、内省して、まあでもね、これがやりたいっていうのは実際ない人もやっぱりいると思うけど、それはそれでやっぱりいいと思うから、まあ試しにいろんなことをやって、はい、いろんな人に会ってみよう。外に出ないとね、やっぱりこう自分と比べられるものがないから、やっぱりね、分からないって思うんだよね。 だから相手と比較して自分がこうだからちょっと自分得意なのかなとか、そういうね、いろんな人に会って見るのはいいと思うよという感じと、あとやっぱね、吉田松陰の本をね、読んでもらいたいね。吉田松陰。
吉田松陰。
で、よくね、言ってるのは、夢なきものに理想なしとか、理想なしものに計画はなし、計画なきものに実行なし、実行なきものに成功なし、ゆえに夢なきものに成功なし、みたいなことを、歩きながらね、こう、呟いてた時があったなぁ。奇妙だよね。歩きながらずっとこんなこと言ってた。
僕もあの松陰だとね、あの立志達行読書って話めっちゃ好きです。
ああ、はい、はいはいはい。
志を立てて、あの、ね、こう学あの選び、で、まあ、読書しなさいっていう。
なんか新規事業の担当、部門は違うけど、最近事業開発をしてて、なんか刺激し合うとか、うん、あるんですか、刺激し合うとか、どうかやったらやって。
それはいつもだよね、それはいつもだ。
あ、北斗亮ちゃんで？あ、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。あの、なんかね、結構僕がへこんでるタイミングが亮ちゃんがめっちゃ励ましてもらったりとか、なんか、お互いに、あの、すごい、あの、元気をもらってる。なんか、だから、大阪来たらよく飲みに行ったりとか、僕も東京行ったら飲みに行ったりとかしてますよ。
まあ、あるよね、偶然ね。うん。ありがとうございました。では今回は、山田亮さんを迎えして大企業同士をお届けしました。また次回お会いしましょう、
うん、
ではでは、
さよなら、はい、ではではありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。